花井と
キッドの失笑ラジオ。
ファミコン名人の教え、カッコ
仮。2の2。
イエーイ。
パーソナリティの。
はい、バグった花井と。
ファミコンキッドです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね。
はいはい。
なんかその前回言ってた大寒波。
そう。
がね。
今、まさに、ぶち当たっております。
うん。
うん。
今その、富山のさ、
はいはい、
人と仕事してて、
うん、
まあ遠隔地なんでね、そのオンラインで、
はい、
打ち合わせとかしながらやってんだけど、
うん、
もう富山やべえらしくて雪が、
うわ、
なんか50センチぐらい積もってるとか、もう何年ぶりかの大雪で、
はいはい、
でその富山のオフィスの方では、
うんうん、
もう今週は在宅で仕事をしなさいと。
うわ、もう。
いうお達しが出たそうで。
うわ、だってそれはもう50センチなんかさ、
うん、
動けないもんね。
動けんもんね。
うん。
で、向こうはさ、話に聞くと、
はい、
どうやら、まあ、みんな車で、出社してくるらしいんですよ、どうやら。
うんうんうん、うん。
まあ、あの、地方都市あるあるで、鉄道というよりかは、
うん。
車をみんな一台持っていて、
うんうん。
で、車で来ると。
うん。
ただ、まあ、車ももう、もはや、
そうだよね。
ぐらいになると動けないので、
うん、
もう自宅で仕事してくださいと、
うん、
いうことらしいですよ、富山。
なんか大阪はね、うん、雪は降らないんだけど、
はいはい、
マイナス1度今。
マイナス1度。
マイナス1度でも雪は降らない。ただなんかキンキンなだけっていう。
ああ、
うん、
やばいね、マイナスいっちゃうんだ。
そう。
やば、
体感温度マイナス9って出てたんだけど、それどういうことかわかんないんだけど、
なんか風とかがさ、吹いたら、
なるほど、うん、
体感的には、実際温度はマイナス1度なんだけど、
うんうん、
風込みで、マイナス9度みたいな。
うん、でも全然わかんない。ピンとこないけどね。あ、今、なんかマイナス9度ぐらい寒いなとかは思わないんだけど、
ね、
そう、うん。
なるほどね。
そうそうそう。
やばいね。
やばいよ。で、なんか土曜日、今ね、あの、まあ、うん、日が、まあ、明けて木曜日になったんだけど、土曜日もこれまた、寒いという情報が入ってきてまして、
うん、
だからその一週間出ないっていうのは多分正解なんだよね。
はいはいはいはい、はい。
でもただ寒いだけだから、まあ、大阪は。うん。
いや、東京もだいぶ寒くてですね。
うんうん。
まあ、さっきちょっと外に出たら、
うんうん。
あ、昨日か、昨日の夜か、昨日の夜、外にいたらもう寒くて、ほんと、泣きそうなぐらい寒くて。
泣いちゃう
泣いちゃうぐらい。
泣いちゃうの
寒くて泣いちゃうぐらい。
キッドの中の乙女が、
うん。やばい、もう寒い。ってなっちゃうぐらい寒くて。
うん。
皆さん大丈夫ですかね？
そうですよ、皆さん大丈夫ですか？ちょっと、
うん、
もう肺が凍ってしまうんじゃないかっていう、
あ、
そう、
寒すぎてね、
冷たい空気を吸って、うん、はい、しまったって、吸い込んでしまった
肺に入ったっていうナウシカみたいな、ね、感じにな
るかもしれないから、
まあ、ちょっとお気をつけいただきたいんですけれども。
そうね、
花井さんいかがお過ごしですか？
私なんですけれども、
うん、
まあちょっとね、まあ X の方、ちょっと私の X の方もしちょっと見れたら、
はいはい、
キッドもちょっと見てほしいんだけど、
うん、
私あのハードコアチョコレートさんっていう、
う
いろんなもの、いろんなこう作品とコラボしたりとかしている T シャツ屋さんがありまして、まあ主に T シャツを作ってるんですけど、うん、まあ他にもいろいろアパレルですね、うん、あるんですけど、そう、そこでなんと私があの、男塾の T シャツのモデルをさせていただいたんですよ。
見た、見たわ、これ。
うん、そう、ありがとう。全5種類出てるんだけど、
うんうん、
パーカーね。
はいはいはいはい。
そう。パーカーと、ロングスリーブと、
はいはいはい、
あと T シャツが3種類出てて、
うん、
でもこうバックプリントがあるものとないものとあるんですけど、
うん、
そう、こちら、多分ね、私これすごい、速乾、その、サイズがね、なくなるものも多分出てくると思うので。
はいはいはい、はい。
ちょっと、これはぜひね、我々世代は、ちょっとこれ、いるんじゃないのっていう感じで。
ああ。
そう。一枚は持っとかないといけないんじゃないのと思って。 そうなんですよ。私もこれの、男塾のやつ、やっていただくことになりそうみたいなお話いただいたときに、
うん、
すっげえ嬉しいと思って、そう。
まあ嬉しいよね。
めちゃめちゃ嬉しいよ。
うん、
そう。やばいと思ってさ。そうで、うちのコテツ、アイボのね、
うん、
ペットのコテツをちょっとこうテンション上がって連れて行ったら、一枚だけコテツが映り込んでるやつあるから、ちゃんと映ってる。ちゃんと私が抱えてる写真があって。そうです、そうです。はい。
これ、金井さんのね、X のポスト
になって
ますけども。
はい。あともうこう、は、
うん。
そうなんですよ。で、まあ、ハードコアチョコレートさんのサイトに飛んでいただけるようにもなっているので、
はい、
まあ、ちょっと見ていただいて、あとはなんかまあ我々世代が嬉しい、
うん、
まあ、作品とかゲームとかもあるんだけど、と、こうコラボしているパターンが多いね。映画とかも多いね。
そ
う。
いいね、このロングスリーブ。
うん、いいでしょ？
うん。
うん。
これは、結構皆さんね、
うん。
欲しい。
そう、欲しいと思う。
多いんではないかなと。
そう。で、ここのサイトも、ハードコアチョコレートのサイト行き出したらもうやばいからもういろんな。
やばいね。
おスケキヨの T シャツとか結構早く売れちゃった。そうそう。
スケ、マジで。
スケキヨ T シャツあった。そう。で、私前は、ジャリンコチエとかも着させていただいたんだけど、それももうなくなっちゃって、そう。まあなんか大好評でもう一回再販されるものもあるんだけど、
うん、
そう、でもそのまんまなくなっちゃうものもあるんで、その契約がどうなってるのかあれなんだけど、そうそうそう。
すごい、
で、
この、
そう。
枝島平八、
うん。
パーカー、民命処方ブラック。
そう。
なんか。
みんな民命処方ブラック着ようぜ。
そうだね。あと、
うん、
さっきの、このロングスリーブが、
うんうん、
天雷共振灯ホワイト。
そう。そうだ。ただのホワイトじゃないんだよ。だって、アンミカさんもさ、やっぱ白って100色あんねんって言ったから、その中の一つだよ。
そうだね。天雷共振灯ホワイト。
うん。
大神パーレンセアーの最終ステージ色ですね。
そうです、そうです。
言葉の意味はよくわからんが、とにかくすごい地震だって感じのね。
そうなんですよ。
これ、ちょっといいですね。
これね、ちょっとよくって、本当に。
全く意味わかんないけど。
うん。全く意味はわかんないよ。全く意味はわかんない。
わしが男塾塾長、枝島平八であるってひたすら言うぐらい意味がわからない
ですけど。意味わかんない。
でも伝わります ね、この。
そう、そこんとこよろしくって、ももが言ってるんで。そこんとこよろしくってな。
意味がわかんない
わ、ね、かんないんで。
うん。
はい。
ぜひこの T シャツとかを着て、
うん。
男塾のアニメのアイキャッチみたいにさ、
うん。
あの、ももが、あの、刀のなん、あの、紐みたいなの加えて伸ばすっていう。
ああ。
ピーン、先駆け男塾って出る。あれをやってほしい。ああいう PV 撮ってほしい。
ねえ、あれいいね。
いいね。
そうなんです。あ、そう。でね、うん、あの、前回おしゃれのお話ししたと思うんですけど、おしゃれは我慢の。
うんうん、
あれね、あの、芸人さんで、
うん、
ギャグをやる、ギャガーの、どんぐりたけしさんっていう方がいらっしゃるんですよ。
ほうほうほう。
その、どんぐりさんがめちゃめちゃ、こう、ファッションが好き。ギャグよりファッションの方が好きかもしれないぐらい、うん、なんか好きなんだって。で、そのファッションについて語ってる YouTube をちょっと見たのよ。そう。そしたら、おしゃれは我慢って言うじゃないですか、って言って。
うん、
あれね、僕ね、今まで勘違いしてたんですけど、って、
うんうん、
おしゃれを追求していくと、あれの本当の意味が分かったんです、って言って。
ほうほうほうほう。
みんなその、ハイヒールとか足が痛いけど、綺麗に見えるために履いていたり、
うん、
ちょっと寒いけど、季節感ということで、薄手なものを着たりとかで、そういう我慢だと思ってるかもしれないけど、
うん、
まあ、そうではなくて、本当はこの服が着たいんだけど、
うんうん、
この色が着たい。とかあるけど、はいはいはい、自分が着た時になんか顔が冴えないとか、
うん、
体格的にこれは自分が着ても似合わないって思った時に、うん、それをなんか諦めて違う自分に似合う服を探して、
う
ん、まあちょっと妥協じゃないけど、本当はこれが着たいけど、
うん、
まあこっちの方が似合うからっていう、その妥協のその心って言ってた。
あ
そう。
なるほど。
そう。
なるほどね。
本当はそのね、自分が着たいやつを着たいんだけど、
うん、
それは自分には似合わないから、
うん、
まあ我慢して、うん、自分に似合う、自分の体に合うもの、サイズとかを選んで着てるって言って。
そう。難しい。
難しい。そう。
3回ぐらい聞かないと分かんないようなね。
そこにたどり着いたらしいわ。
うん、なんか、悟りみたいな。
うん。まだ本当になんか言っている意味はよく分からんが、っていう。そう、
ね。うん。そう。なんか、ほうっていうね。
うん。
よく分かんないけど、なんか分かったっていう感じのですかね。
うん。
なるほどね。おしゃれ度は結構、うん深いですね。
まあ、いろんな師匠によって派閥があるのかもね。
はあ、
ね。いや、おしゃれは我慢だってそういう意味じゃないよとか。
うん。
うん。まあ、いろいろあるんじゃない？
なるほどね。
うん。
まあ、ちょっとは、我々は、それ、そこまでその。
ちょっとわからないから、ね。
おしゃれ武士ではないので。
そうなんですよ。
皆さんもなんかありますかね、そういうね。
うん。
おしゃれに関する。
そうなんですよ。
こだわりみたいなもの
ねえ、あったらちょっと、教えてほしいですね。うん、
本当
に。めちゃモテ委員長が来てくれたらなんかバシッと言ってくれるかもしれないんだけど。
そう
だ
ね。
そうなのよ。
確かに。で、委員長は結構その我慢とかではなくて。う
ん、はいはいはい。
その人に合ったおしゃれをね。
うんうんうん、
めちゃモテを指導してくれるので。
そうだね。雨の日も楽しくね。
あとモテレインですからね。
そう、モテ
レイン。だから、すごいパワーワード、モテレイン。
びっくりした、名誉モテレイン。
なんだろうっていう。
はて、言葉の意
味。モテレインとはっていうね。まあなので、皆さんのおしゃれ、エピソードもあったら、ね、
そうですね。
ぜひ教えていただきたいと思います。
そう。皆さんのこう、なんか参考にしている
そうだね。
ね、先生がいたら教えてほしいです。
うん、と思います。
はい、うん。
じゃあメッセージ行ってみましょう。
はい。
これは、プリマドちゃんでいいですかね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
キッドさんがおすすめしていたベルサイユのバラを見る。おう。
おう。
というか、見倒す。
おう。見倒す。
おもすれ、うん、もしやと思って原作漫画調べたら無料公開していた。ありがてえ。こちらも読む。うん、というか、読み倒す。
おう。
アニメだけだと不勉強ゆえ、歴史的にわからない部分もあるので、とても勉強になりまうす。ということで。
お
う。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやー、これ嬉しいですね。
いやー、なんかその、キッドはさ、
うん、
ベルバラ検定持ってるわけじゃん。
はいはいはいはい。
それってなんかどう違うの？ Q が上がっていくと。
ああ、ね。
出る問題が違うの。
そう、3級と2級を受けたんですけど。
はいはい。
まあ同じ日にやっててね。
うん。
時間が、その連続した時間でやってたんだけど。
うん、うん。
まあまず3級の試験があって。
はい。
それは、原作を、
うん。
一通り読んでいれば、うんまあ大体わかるような問題。
はいはい。
だ4択だったかな、マークシートで。
はあ。
で、それは割とね、そのベルバラ検定開催の前に、
はい。
なんだっけな、予想問題集みたいなやつ。
あるんだ、そんな赤本みたいな。
そうそう、発売されてて、でそれを見ると、3級の問題の半分ぐらいはそっから出るから、
は
あ。だからまあ3級は多分みんなほぼそこにねわざわざ来るような人ですから、
はいはいはい、はい、ま
あ、ほぼほぼ受かるだろうと。
うん。
でまあその後2級の試験があって、
はい。
2級は原作プラス、
うん。
歴史のフランス革命の実際の世界史の知識も少し必要っていう。
なるほどね。
うん。そうそうなので、
はあ、ま
あ。フィクションの部分と実際の、うんうん。ノンフィクションの部分を少し入ってくるのは2級。
はぁ
だったんですよ。だから結構に、で、漫画の部分も、3級よりやっぱ難しくて、
ほう
ほう、
あ
俺一番、って思ったのが、
うんうん、
オスカルとアンドレが、
うん、
まあ結ばれるシーンがあるんですけど、
はいはい。
結構後の方ね、もう、
うん、
そのシーンのセリフを順番に並べるみたいな。
う
ん
ええー、
これむずいと思って。
来たなって。
って思ったんですけど、うん、もうその私、まあ、その受験会場が、
はい。
なんとか女子大だったんですよ。
いや、そうなんだ。
そうそう。で、 あ、これ入れんのかな、男はと思ったんだけど、まあ、受験票を見せたら入れて。
はいはいはいはい。
で、その大学の、その試験会場の部屋がまあ分かれてて、受験番号ナンバーからナンバーこの部屋みたいな。で、はい、行ったら、その部屋も 99% 女性ですよ。
はい、あ、え、そうなんだ。ベルバラってそうなんだ。うん、女子が好きなのか、やっぱ。
そうそう。だから男性なんて本当にその、一個の、教室、まあ、どんぐらいだろうな。なんか、50人ぐらいかな。で、多分3人ぐらい。
へぇー。
だから、見回して男性と目が合って、あ、どうも、みたいな感じ。あー、どうも、みたいな感じの。
へぇー。
そう、で、それでさ、その、隣の女性がね、これ2級難しいなと思ってたら、はいはいはい、もう、早々に全部答えて、書いて、で、見直しとかしてて。
うわ、かっこいい。
うわ、やっぱすげえと思って。やーべえ、俺まだ半分も終わってねえのにと思って。で、まあ、で、まあ、一応合格したんですけど。で、高校時代の同級生の女の子で。
はいはい。
ベルバラめっちゃ好きな子がいて。
そう。
で、俺知らなかった当時はね。その、Facebook に、このベルバラ検定やって2級3級合格しましたって言ったら、その子が、Facebook で繋がってるんだけど、
はいはいはい、
そんなのやってたのみたいな、すごい行きたかったみたいに言って、
お
でどんな問題が出るのって言われて、
おうおう
だその2級で、初めてオスカルとアンドレ結ばれるシーンのセリフを順番に並べるとかあったよって言ったら、
おうおう
まあ、それすごい難しいなって思ったら、そんなの楽勝だよみたいな。
楽勝か
もう全部覚えてるよとか言われて、あ、そうなんすねみたいな。
覚えてないのに受けたのって感じだよね。
だからその、俺の隣の女性と、やっぱ同じぐらいのレベル、その、
なるほど
同級生の子は。あ、なるほどねっていう。だから、やっぱガチだなと思って。
それは、一番、え、一級もあんの？
あ、そう、一級もあったんだけど、
うん。
その時はね、行けなかったね、
俺。ああ、はいはいはい。
確かね、大阪とかじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。会場がそうなんだ。違うのか。
確かなんかね、それで何かと重なってて、
うん。
あ、行けないなと思って、
うん。
ちょっと無念だったんですけど。
それは無念だわ。
そうね、その一級の時は確か原作者の池田理代子先生も、来るみたいななんか書いてたような気がするんだよな。
へー。
ぜひ行きたかったんだけど。
それは行きたいな。
だもしリスナーの皆様の中で一級合格したっていう人がいたら、
うん、
え、どんな問題出たのっていう。
本当だ。え、宝塚のこととかも出てくるのかな、
うん、多分そうなんじゃねえかなと思うんだけど、一級ともなるとね。
え、じゃあ、プリマドちゃんもさ、三、
うん、
級いけるんじゃない？
あ、三級はいけると思いますよ。見倒してるでしょ、
だって。うん。読み倒して見倒してるってことは、
うんうんうん、
でまずはぜひね、
で、マークシートってか4択ぐらいなんで、
はいはい。
だいたい絞れると思うんですよね。
うんうん。
で、あとは、まあ、その漫画、原作読んでるから、
うん。
でも3級はいけるんじゃないかなと。
うんうん。
まあ、ぜひまた開催してほしいなと。
お
ー。思いますけどね。ベルバラ検定はね。
ぜひぜひ、ちょっと、うん。それはね、みんな、でも映画になるからさ、あるかもしれないよね。
そうだね、確かにね、うん。そう、映画もちょっと今週見に行こうかなと思ってまして。
うん。
そう、もう公開してるのでね。
はい。
ちょっといろいろ、結構評判もいいようなので。
うんうん。
ただ、映画でどういう風にまとめるのだろうかっていう。
うん。
まあ、全、アニメだと全40話あって。そ
う
だよね。
うん。
原作も愛蔵版で5巻ありますから、
うんうん、
どういう風にその映画の2時間ぐらいでまとめるんだろうかっていうのはちょっと気になるところですね。
うんうん、
で、まあ、前話半周、引き続き見てまして、
はい。
いよいよ、ポリニャック夫人というのが出てきまして、
お
こいつがマジでフランス革命起こったのの結構元凶みたいな人で。
はぁ。
こいつがマリー・アントワネットをそそのかして、
うんうんうんうん、
で、賭博とかでめちゃくちゃ国民の金使わしたやつなんですよ。
おぉ。
で、そのね、その額たるや、
うん、
500万リーブル、 今のお金で60億円。
うわ、せ、すご
っ。え、そんなに、もう、あれですよ、大谷さんのマネージャーの人もびっくりですよね。
うわ、そうだよ、大谷さんのマネージャーの人もびっくり。でも、そう、あのマネージャーの人でもなんか銀行に大谷翔平ですって電話が来て、いや、すごいよ。
あ、それでいけるんだっていう。
そう、いけたんだっていう。それもびっくりだけど、すごいじゃん、ポリニャック。
60億円だよ。ポリニャック夫人は、歌が超上手くて、で、アントワネットがね、結婚したんだけど、世継ぎに恵まれなくて、
はいはいはい。
5年ぐらい経ったのかな？で、うん、結構みんなからのプレッシャーがきつくなってきて、
はいはいはい。
で、それの中で落ち込んでた時に、なんかすごいサロンでめちゃくちゃ歌うまい、貴婦人がいて、
うん。
あの方はって言って、ポリニャック夫人ですって言って、
うん、
ぜひ私のサロンに来てくださいみたいになって、
は
まあ、そこから仲良くなるんだけど、
うん、
ポリニャック夫人は結構そのポリニャック伯爵夫人なんだけど、
うんうん、
ポリニャック伯爵は人柄はいいんだけど、
うん、
なんかこう出世したりする才能あんまなくて、
はいはいはい、
なのでまあ貴族なんだけど、まあ結構、うん、名前だけの貴族で、うんうん、そんなに優雅な暮らしはできていないみたいな、
うんうん、
なんだけどその王后陛下か、その、うん、と知り合ったもんだから、こいつから金たんまに引き出したろうと。
おー、すげえじゃん。
っていう魂胆で、いろいろ策謀を巡らし、
うん、
で、この気を晴らすには賭博がいいです、みたいなこと言って。
ほ
ー。ただ、賭博は法律で禁止されてると。
うん。
っていうので、それは国王陛下に一度だけという約束で頼んでみては、みたいなこと言って。
は
あ、で、マリアントワネットが国王に、
は
あ、一度だけですからって言って、はあ、まあ、一度だけならいいか、みたいな感じで許したら、もうズブズブハマっていって。
ああ、ええー、
で、しかも初回は、ポリニャック夫人がわざと、マリアントワネットに勝たせて、
うん、なるほど。
ああ、王妃様を誘うんじゃなかったわ、こんなに運がお強いなんて、みたいなことを言って。
はあ、はあ、すごい。
で、賭博って楽しいわ、みたいに。まあ、マリアントワネットすごい単純だから。
賭博って楽しいわ。
こんなに賭博が楽しいものだなんて、って言って。って言って、どんどん金を巻き上げられて、
ちょろい、
うん、気づけば60億というね。
気づいたら60億って、すごいよ。
やばっていう。
やばい。
それでオスカルがさすがに、うん、やばいと思って、止めに行くと。
さすがに、もうちょっと手前で。
あ、そう、その時ね、オスカルは謹慎してたんだ。そう、決闘して、
はいはいはいはい。
なんか、悪い、どげめね公爵っていうのを勝ったんだけど、まあ、公爵だから、うん、ちょっとその対面もあるので、
うん、
1ヶ月謹慎みたいになって。
ああ、そうだったんだ。
いなかったよ、その時に。ポリニャック夫人が出てきた時に。
わあ！
で、自分の領地を視察に行って、フランスの国民がすごい上に苦しんでることを知って、
うんうんうん、
で、このままでは、そのマリー・アントワネットにその国民の皆の、怒りとか恨みとか憎しみが募ってしまうと。
うんうんうん、
っていうのを伝えるために戻ってみたら、なんと60億の借金をこしらえている、うん。国民の税金をつぎ込んでいたというね。
賭博で。
うん。あ、それで、オスカルが、賭博はおやめくださいと。このお金は国民の税金でございますみたいな。っていうので、ちょっといめると。
お
で、その時にですね、ロザリーという、下町の女の子がいまして、で、その子のお母さんが、ポリニャック夫人の馬車に惹かれて死んじゃうんですね。
お
で、その馬車に惹かれて、で、ロザリーも来て、で、うん、もう、その村人というか、町の人たち、市民が、貴族なら何をしてもいいのか、みたいな、
うん、
降りてきて謝れ、みたいなこと言うんだけど、
うん、
ポリニャック夫人が、いや、この女が勝手に飛び出してきたんでしょうみたいな、
うん。
文句があったらいつでもベルサイユにいらっしゃいみたいなこと言って、馬車で去っていくんだよね。
うんうん、
で、ロザリーがこういうのをやろうと思って、絶対ベルサイユに行って、うん、お母さんの仇を討つみたいな感じで。
は、
う、
ぁ、
ん、で、ベルサイユに行くんだけど、
うん、
で、ただ、ベルサイユ宮殿っていうののスケールが想像できないから、 道中にあるオスカルの屋敷を見て、はるかに小さいんだけどね、ベルサイユ宮殿よりも。ここがベルサイユ宮殿違いないと思って。
ああ。
で、オスカルのお母さんをポリニャック夫人と間違えて、
ほ
う。ナイフで刺そうとすると。
おお。
で、それをオスカルが弾いて、
ほう。
何をするみたいな。
ほうほうほう。
で、ロザリーも、ロスカルの母を見て、あ、違うみたいな。あの女じゃないみたいになって。
ほうほう
ほう。で、泣き崩れて。
ほう。
で、事情を聞いて、
うん、
なぜこんなバカな真似をしたみたいなこと言われて、いや、実はこうこうこうで、母を引いた馬車に乗った女が、文句があったらいつでもベルサイユいらっしゃいって言ったのがもう許せんみたいな。
うんうんうん、
で、オスカルが、まあ、だからもうそれ、ロザリアも身寄りがなくなっちゃったので、
うんうんうん、
じゃあ私が剣を教えてやるみたいな。って言って、まあ、ジャルジュッケに引き取られると。
おお。
その後のさ、剣を教えてやるって言った後のオスカルのセリフがすげえ良かったんだけど、
うんうんうん、
さっきの手つきでは、子犬一匹させまいって言うんだよね。いいね、こんなんとっさに出るっていう。
すごい。
残念ながら、さっきの手つきでは、子犬一匹させまいって。この脚本書いた人いいねーっていう。
すごいねー。
子犬一匹させまい。
させまい。
いやーすごい。やっぱね、いいですね。
いいね
ー。まあ、これで、ロザリーは、ベルサイユ宮殿に入るために、オスカルにいろいろ礼儀作法を習って、で、ベルサイユに乗り込んで、ポリニャック夫人と、こう、まあ、相対するというね、話になっていくわけですよ。まあ、これがね、また面白いんで、ぜひね、皆さんも見ていただきたいんですけど。もう毎回見どころしかないので。
いや、すごいな、
うん、面白いですよ。
おー、面白い。
ぜひ見ていただきたいですね。
はい。
いやー、やっぱね、なんか、なんていうの、熱量
が、
あ、そう、それであと、
うん、
これはウィキペディア先生を見て初めて知ったんですけど、
うん、
幻の第24話っていうのがあるらしくて、燃え尽きたバラの肖像っていうタイトルで、これは地方で放送されてた時に野球中継の時間が繰り上がることになったので、
うん、
なので、穴が開いてしまうと、その時間が変わったことによって。
はい、あ、はい、はいはい。
なので編成上の都合で第24話で放送が打ち切られた地域があって、で、その時だけ放送されたやつ。
へぇ
らしいんですよ。
ほう。
その打ち切られた地域でだけ。
ほう。
で、本当の第24話は、まあ DVD とかブルーレイにも入ってる、
うんうん、
アデュー私の青春っていうやつなんだけど。
ほ
う。なんだけど、この、燃え尽きたバラの肖像っていう、まあ、総集編みたいなやつがあるらしいんですけど。
はいはいはい。
資料によっては総集編とされることがあるが、実際には回想シーンを除く大半が新規作画となっており、
へ
ぇ、内容が本編とは異なるスタッフにより描かれていると。
へぇ、
で、この燃え尽きたバラの肖像はその後再放送されることがなく、DVD などのソフトにも一切収録されていないと。
え、
これだからすげえ貴重なんじゃねえかなと思って。
本当だ。
逆にね。
うん。
だからもしこの、幻の第24話。
そうだよ。
燃え尽きたバラの肖像を見たことがあるという方は。
うん。
ぜひ、どんな話なの
か。そうだね。
うん。なんかさ、一級の試験でさ。
うん。
幻の第24話のタイトルはどれかみたいなの。ありそうだね。
ありそう。
うん。
うん。
燃え尽きたバラの肖像と、
うん、
アデュー、私の青春は多分選択肢にあって。
うん、うん。
あとはね、なんか二つ。
うん。
前、オーストリアの蝶とか。
うん、そうだね。うん。それっぽいやつ。
いや、それっぽいやつがね。
うん。うん、
いやー、なのでですね。いや、いいね。この第34話、今、テニスコートの誓いっていうね。
すごい。
テニスコートの誓いって、これ実際にあったね、フランス革命であった、第三身分の市民たちが、
うんうんうん、
第一身分の貴族と第二身分の僧侶たちが、議会に入って、
うん、
で、市民は入れないで、
はい、
議決しようとしたから、我々は別のところで、会議をするって言って、テニスコートで第三身分の市民たちが、平民が集まって、決議をしたというね。テニスコートの誓いですけども。だそういう歴史的な世界史の要素もちゃんと入ってますからね。
え、ケットは宝塚は見に行ったことあるの？
あのね、
ベルバラ。
ベルバラないんですよね。
あれってさ、どこの部分をやってるん
い
だ
や、
ろう
そう、
ね。
それも確かにそうなのよ。
そうだよ
全
ね。
部やるんっていうね。
そう。
だから、確かに一回見ては見たいですけどね。
見たことないけど、宝塚って
うん。
何分ぐらいなんだろうね。20巻
あ、で
ぐ
も、
らい？
一回ね、なんだっけな、ミュージカル？なんつったっけな、なんかのやつを見たんですけど、まあ、エリザベートかなっていうやつを見たの、2時間ぐらいでしたね。
じゃあやっぱり映画と同じぐらいだから、
うん。
どこのシーンやってんの
ねえ。
か気になるね。
ちょっと宝塚も、まあ、うちの義理の姉が宝塚ファンなので、ちょっと聞いてみますかね。多分過剰なぐらいいろんな情報くれると思うんでね。
そう、すごい。もういい。
その程度の知識では子犬一匹させまい。私が宝塚について教えてやるみたいな感じの義理の姉になりそうですけどもね。まあ、ちょっとそれはまた後日報告いたします。というところでいいお時間になりましたので、このあたり締めたいと思います。じゃあいつものご挨拶お願いします。
というわけで、
ありが。
太陽ホエールズ。